どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。知ったかぶり音楽家のケンです。はい、水曜日ケンの会、最後までお手柔らかにお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、まず冒頭に、先週水曜日大変失礼いたしました、申し訳ございません。はい、先週ですね、夏だいだいというアーティストについて、お話しさせていただいてアップしていたんですが、とても音声が悪くてですね、聞いた方いらっしゃったらかなり不快に感じたいじゃない、不快に感じたんじゃないかなと思うんですがね、ちゃんとチェックもせずにアップしてしまいまして申し訳ございませんでした。はい、ね、初めて聞いてくださった方とかね、いたらちょっともう聞いてくれないんじゃないかなっていうのをね、タカさんに言われて、いやその通りです、おっしゃる通りですと思って本当申し訳なかったです。もしね、初めて聞いてくれた方がいたら今回も聞いていてほしいんですが、はいね、聞いてくれてる方がいるのにこういうミスがあるというのは本当に良くないことなので、以後ないように、必ずチェックしてまいりたいと思います。はい、では今週もね、夏だいだいについてお話ししていきたいんですが、その前にちょっとだけ、すごく感動した映画があったので紹介させてください。急に具合が悪くなるという映画です。すごく良かったです。はい、3時間16分という長い、映画なんですが、そういうのを感じさせないぐらいすごく没入していきました。俳優たちの演技が素晴らしくてですね、はい、まあ、日本人初で最優秀女優賞、はい、カンヌで受賞されました岡本太郎さん、と、ビルジニエフィラさん、ね、フランスの女優さんです。2人でねダブル受賞したんですが、原作がですね、人類文化学者の、ですね、人類文化学者の磯野真帆さんですね、日本の磯野真帆さんと、がんを患った状態での、制作になったんですが、哲学者の宮野真帆子さんと2人が往復書簡という形で書いた、本がありまして、それを原作にしているということで、いやがんが発症してそのステージ4なんですが、その役を、岡本太郎さんが演じてるんですけど、そのがんの話どうこうだけではなくて、全てこう出てくる登場人物のことにこうすごく繊細にかつ丁寧にね描かれていて、なんかとても感動しました。何かこう、そのがんでもうすぐ亡くなるからどうこうとかいう泣かせる話ではもちろんなくて、その生き様とか、かつ社会についてね、結構こう資本主義についてのそのなんていうんですかね、資本主義からによるこう代償というか、そういう話も結構大きく扱われてたりとか、あとそのこのマリールーと、マリという2人の女性が出会って、いろいろ会話劇として始まっていくんですが、その出会いのきっかけになる、障害を持った、男性を演じてる、黒崎光大さんという俳優さんがいるんですが、その、その障害の自閉症ですね、重度 の自閉症なんですが、その黒崎光大さんの演技とかも、本当に素晴らしくてですね、一つ一つが当事者が見てもこうすごく感動するんではないだろうかという、はい、映画でした。 もう一度見たいです。3時間16分長かったんですけど、はい、本当にね素晴らしい映画でした。はい、ということでもうだいぶ長くなって、なんかものすごくいっぱい話したいかったんですが、はい、本題は夏大大なのでね、夏大大についてお話ししていきたいと思います。2023年に、結成始動した日本の果実名を由来にした夏大大、はい、柑橘系のねオレンジっぽいやつですね。同じ誕生日のシンガーヨウさんと、トラックメーカーの七瀬さんによるユニットです。作詞作曲はもちろん、編曲、レコーディング、ミックス、アートワークまで自ら手掛け、ネオソウルや R&B をルーツにエレクトロ、ハウス、テクノなどを融合させた新たなサウンドを作り出す2人の感性が織りなすグループには、心地よくも新鮮さを感じる独自の空気が宿っている。はい、これ僕インスタのリールで流れてきたんですよ、夏大大のね MV がのショートがね。いや、めちゃくちゃ最初流れてきた時に一気に心をつかまれる、耳つかまれる。いやー、もうほんとキャッチーで、かつヨウさんの歌声すごくなんか癒しの成分のあるウィスパーボイス的な感じなんですが、色気となんかこう湿りのある世界観をこうすごく広げてくれるような歌声で、ぐっと心をつかまれまして、かつねこのね七重さんです、はい、七重さんの歌詞の世界観っていうか、それがねこうすごくキャッチーなんだけど、やっぱちょっとこう他に今までにはなかったような、捉えどころだったりとか、でもこう親近感も沸かせるような、世界観、独特の世界観本人もねこうこだわってるらしくて、その世界観というものに、なのでそれをねすごく色濃く表現してくれてるのがこうヨウさんの歌声なんですよね。だからすごくいいコンビで、ね、とてもかっこいいユニットになってるので、ぜひ聴いてほしいです。聴いてほしいので、聴いたことない方、はい、概要欄に上げておきますので、まずね聖火天という楽曲、はい、もうこのね夏大大というね果物の名前から入っておりまして、聖火天ね、もうここでもう世界観が作られてますよね。でそのまあ楽曲的にも、まず私たちを試してみてよというか、こう私たちだけを聞いてみて撮ってみてっていうね果物をね、はい、そういう歌になってまして、がっつりねその私たちだけを見てという歌に、僕は心をつかまれてしまいましたはい、すごくねいい楽曲ですので、ぜひ皆さん聴いてみてください、聖火天。はい、でですね彼女たち2024年に、富田ラボさんプロデュースによってこの聖火天をリリースしてるんですね。はい、富田ラボさんですよ、はい、富田ラボこと富田圭一さんと言った方がいいのかなはい、ね、富田ラボさんについても知ったかぶり音楽家でまだ話していないんですが、というかあまりこう富田ラボさんの楽曲としっかり向き合ってきたことがなくてですね、ただいろんなアーティストとコラボしてるし、その富田ラボというのは一体 何なのかっていうことはすごく気になってるんですが、でですね、そのそもそもその富田ラボさんっていうのは、まあ富田ラボっていうこと自体がおそらくそのなんていうんですかね、ユニットというか、それ富田ラボさんに、このヨウさんはね参加してるんですよね、そのプロジェクト自体にね、富田ラボというプロジェクトか、はい、にヨウさんがボーカルとして今参加していまして、 あとね、タカさんも大好きな SAR、 はい、今は活動してませんが SAR のボーカルも、この富田ラボに今参加してるらしいんですよ。はい、なかなかねおしゃれでかっこいいサウンドでして、この富田ラボさんの方も、そちらもぜひ聞いてほしいんですが、まあ、今日は夏大大ということで、はい、富田ラボさんについてはここまででほどほどに、まあ夏大大、最近もねあの EP がリリースされまして、それが変態なんだったっけなドラマの主題歌になってまして、変態植物クラブだ、はい、なかなかのタイトルなんですが、変態植物クラブ、はい、の、エンディングテーマですね、エンディングテーマになってまして、ビザールラブという楽曲、いやこの楽曲もねまたキャッチーでいいんですよ。どの楽曲も夏大大という世界観を保ちつつ、キャッチーでかっこいい楽曲ばかりなので、はい、まあ基本まずここには聖火点とビザルラブ、貼っておきますので、ぜひ皆さん、聞いてみてください。はい、ということで最後まで聞いてくださった皆さん、はい、ありがとうございました。それではまた。